こんばんは、あまえんです。この番組は心地よい音と和を大切にしている音楽の仲間3人、あまえんというバンドがほぼ毎週末に配信しているポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ゆるいおしゃべり、音楽にまつわるおしゃべりを今週もやっていきたいと思います。さあ、突然なんですけど、やっぱりこれ知ってる？クラブハウス。
ああ、知ってる知ってる。
クラブハウス、
クラブハウスというのが出てきましたねっていうことをちょっと二人に知ってみたかった。
ちょっとクラブハウスについて教えてください。
クラブハウスというね、新たな SNS がですね。
そうなの。
出るんですよね。
ちょっと待ってください。
まだあれ、招待制？
招待制。
招待されてるんじゃないかっていう。
どういう、
招待されてないよ。
今ほら芸能人とかかな。
ね。
あの音声ニュース。
そう。
他のセレブとか。
はい。
その第一人者じゃないですけど、なんかそういう風にやってて。だから昔でいうミクシーって最初招待制だったじゃん。テキスト版のミクシー、音声版、音声のみの、でそのだからそれでこうライブとかやるってことだよね。
なんかね、
もしミュージシャンが使おうとしたら、
あ、そういうことか。
なんか、普通にその芸能人とかはおしゃべりをする場所として使ってて、本当にアーカイブも残んないし、その場限りでフラッと訪ねていけるみたいな感じらしいんだよね。でこれが本当になんか次に来る SNS みたいな感じになってて、
本当だね。
そうなんだ。私も最近
やってない。
紹介制だから、
誰かやってる人を見つけなきゃいけないんだ。
そう
そうだよね。
なんだ、メルカリとかでその招待枠が1万から3万ぐらい売ってるらしい。
そうなんだ。
でもそれは違法なんだけど。それぐらい人気てか、やりたい人はいるみたいだね。面白いよね。
面白いよね。
なんか新しい。
でもまだ日本では1月に始まったばっかりみたいな
感じで、それで招待制というのを思い出して、ミクシーって前招待制だったよなと思って、懐かしいなと思って調べてたんだけど、ミクシーって調べてたら、心地よいつながりを軸にコミュニケーションの場を提供する SNS として2004年に産声を上げましたっていう説明があって。
そうなんだ。ちょっと似てる。
そう
似てるね。
とミクシーの招待制がなくなったのが2010年3月なんだって。
だからもう
大学入学してから始めた感じなんだけど、私は。
あ、そうだったんだ。
そうだったんだ。
そうそう、招待されないで普通に始めたのかな。違うわ、間違えた。高校の時やってたわ。
高校生の時、
後半からとか誰かに、じゃあ
多分人招待されたんだろうね。覚えてないんだろうね。
私も覚えてないけど、多分そうだった
ね。その頃には誰も誰しもできるぐらいにこう蔓延してたってことか。
これからまた少しこうやる人が増えてきたら招待してもらえる、
なんかまだちょっと様子見したい。自分から招待してってまだ言えない感じする。
そうだね。
でもなんかこれ以上こう SNS、
そうなんだよね、
全体してやってないんだけど。
分かる。種類増えるとね、なんか一個増えちゃうからね。
そうね、
全然やってるじゃないですか、やっぱりなんかある程度。
分かる分かる。
私は結構疲れるタイプなのでやらないんだけど、でもね、いろいろ進化していったり、いろんな機能が出てきたりとかあるからさ、ミクシーはこう足跡っていうのと日記っていうのがすごい かったね。足跡ってなんだって。
足跡もう流行んないだろうね。
そうだね、うん、もう流行んないだろうね。でもなんかあれあった方がちょっと安心感あったよね。
そう、あれなくなって多分、
うん、
熱が冷めてってしまったっていうのはあるみたいだけどね、うん、というなんか最近の話題をね、
すごいね、最近の話題だ、
うん、
そう振ってみようかと思い、あでもそうそう、アメリカとかだとやっぱり流行ってるのかな、うん、
いやまだ周りにはあんまりないけど、
うんうんうん、
なんかそうだね、あの第二言語の友達じゃなくてネイティブの人も別にまだ、うん、SNS とかでも上げてないし、
あそっかそっか、じゃあ本当、うん、
これから
やりだしてるってことだよね。なんかもう日本ですごい今、うん、何日か前からニュースにネットニュースに結構載ってき
てるような
感じかな、
うん、
だから何、うん、なんだろう、今まさに価値が上がってきてるというか、
うん、
やってることが結構、うん、なんだろう、なんていうの、最先端的な感じなんじゃないかな。人口が増えてきたらまた分かんないけどね。
そうだね、
うん
うん、
まあでもね、どうなることか分からない、
うんうん、
ちょっとクラブハウスの動向、
クラブハウスの動向を見つつ、
うん
うん、ね、
うん、
だからそのライブとかできるような感じになってくのかなって、
うん、ね、
うん、思うんだけどね、うん、
なんか DJ の人、
うんうん、
が活用してるのかなって勝手に思ってた。
うーん、なるほど、
うんうん、
インスタライブ的な感じに、うん、そこで DJ、
うんうんうん、
あだから人脈広げる場みたいなのでもあるんだよね、きっと。
あーね、
うん、そういうことだよね、
うん、
なるほど、うん、オンラインの世界がいろいろ、
うん、なんかでもずっとさ、こう音声の時代が来るみたいなのをちらほら聞いてて、
うん
うん、やっぱ来たなって
感じだよね。なんか音声だとね、いろいろやりながらあの聞けるから、
うんうん、
日常生活を送りながら、
うんうん、そうそう、
だけで聞けたりとかね、
うん、
うん、面白いかなと思います、
うん、うんうん、まあ残んないしね、画像スクショとかにね、
でき
ない
、ね、
ああ確かにそれもいいかもね、それ、ね、それもいいのかもしれない、
まあ録音しちゃえば別だけど、
うんうんうんうん、
確かに、コーディング機能とかできるかもね、すぐ、
ああそれなんかでもできたらで、あのなんかダメな、ダメってかどっちか選べる感じになるのかもしれないけど、
うんうんうん、確かに、
うん、
名前の雨の縁側ラジオ。今日のテーマは、ですね、まだあの調べてなかった聞いてくれている国のシリーズ、
うん、
で、
うんうん、
台湾、今回は台湾の音楽を調べてみようということです、
うん、はい、
台湾です、はい、台湾編、
はい、
はい、台湾ね、すごかったよ。
台湾すごかった。
調べてみたら。調べて、まあ、まあ、なんだろう、もう、紹介したのもあったけど、
うん、
ジョーエフ・バーバーさんとか、紹介してたけど、
う
んうん、でも、まだまだまだまだあったし、めちゃくちゃいい音楽がいっぱいあった。
うんうん、
ちょっとね、盛り上がってますね、やはり。
うん、近いしね。
うん、
近
いしね。すごい行きたくなった。
うん。
わかる。あ、なんか屋台とかさ、
うん、いやなんかすごいカルチャーがやっぱ進んでるよね、
うんうん、
うん、でもどう、あ、どんな感じで調べました？
あ、私はね、あのサイトで調べた、なんていうの、なんていうんだっけ、
うん、サイト、
あ、サイトの名前はウロウロスっていうサイトなんだけど、後で、うん、紹介するね。
うんうんうん。
うんうん、
ウロウロス。
うん。
あと、そっか。なるほどね。
うんうんうん。
私も情報サイトですね。
うんうん、私もサイトだな。
サイト、あとはみんなサイト。
最初は、うん、あの Apple Music の、
うん、
あの台湾のプ台湾でまとめてるやつがあったから、
うん、
それを聞いてたけど、最終的にちょっと今日はサイトで見つけたのにした。
サイトとあとは Spotify の、あの関連おすすめみたいなので、うん、どんどんどんどんリグった感じで、
うん
だね、うん、いやもうちょっとすごいハマってしまったバンドがありまして、
うん、
このなんかなんだろうな、読めないからさ、どう言ったらいいのか分かんないのもあるんだけど、うん、
ああ
まず一番最初に紹介したいのが、
うん、
R&B のバンドで、
うん、
水源って書く、
水源なんかねこれ
源、
中国語の Google 翻訳で多分流せる、
うんうんうん、あ意味がね、
あの読み方、
読み方、
読み方ね、
水源でちょっと流してみようか、
これ、はい、うん、
水源、
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 水源ですね。このバンドもすごいかっこよかったんですけど、そうだね、なんか、
うん、
ざっくりとした表現なんだけど、リップスライムと星野源とパンピーを合わせて、うん、もっとこう、うん、みんな楽器がはちゃめちゃうまくって、
うん、
めちゃめちゃおしゃれで、
うん、
にしたみたいな
うーん
ちょっとポップな感じなんだ、
そうそう、
うんうん、
踊れる感じです、
うーん、
うん、とてもかっこいい水源、それからバンドとそれなんだろう、ソウルシンガーとか、
うん、
ちょっと分けて紹介したいんだけど、バンドで、うん、好きなのが、
うん、
デカジョンジェ、ん？デカジョインズというバンドですね、
うんうん、
の、ゴースローっていうのが2019年の一番新しいアルバムなんだけど、
うん、
はいはい、
うん、このバンドはすごい MV とかも映画みたいな感じで撮ってて、すごいこだわってやってるんだけど、うん、か熱狂的なファンがこう、うん、いる感じの、うん、
へえ、
へえ、
あなんか2020年、
うん、
あごめん、2020年にも新しいの出てる、
あ出てるか、じゃあ、うん、2020年新しいアルバムも出ているらしいのですが、
うん、
このバンドめちゃめちゃかっこいい。サンセットローラーコースターのけ、なんていうんだか。
あ、
うんうんうん、そんなおしゃれだね。
そうだね。
なんかさ、あの雰囲気みんなあるよね。
そうそう、あの雰囲気ある。
わかる。わかる。
っていうな感じは本当に共通してあるなっていうのはすごい思う。
それいいよね、すごい。
ね、
そうそう、うん、あとその言葉のさ感じと合っててすごいよね。
うん、
そうそうそう。
中国語で歌ってる場合は。
うんうんうん、
そうなんですよ。なんて言ったらいいんだろうね、ちょっと大敗的なこう映画に合うみたいな、 なんだろうな、うん、ネオン街のネオン街で繰り広げられるなんか、うん、なんて言うんだろう失恋ドラマに合うみたいなそうそうそうそう、
ちょっとシティなの、
うん、ちょっとシティもある、
うん、田舎な感じよりはね、ちょっとそういうネオン街とかさ街の感じみたいな、
そうそうそう、
なんかちょっと懐かしい感じ
みたいな、シティだけどポップじゃなくて、
うん、はいはい、
メロっていう感
じかな、あ、うん、なるほど、
それに本当に、うん、管楽器とか入ってきて、
うん、
おしゃれになっている感じかな、うん、
いいね、
うん、すごいいいですね、デカジョインズ、うん、あと、ネオソウルシンガーとして紹介されてたレイチンって方ね。
ああ、私もそれ見たぞ。
うん、雷にこう、一撃の撃、なんて言うのかな。敬うに従ってのやつね、レイチンさん。
うん、うん、
うん。と、アルバム名で言うと、
うん、
春夏作用。春に化けるに作用、春夏作用というアルバムを出している、これもヒップホップのグループなんだけど、
う
瞬間作用で調べてほしい。
あ、出てきた、出てきた。
なんて読むんだろうね。ようかな、ね。
このグループも、このアルバムもとてもかっこいいですね。
うん。
うん、もうなんか結構、どれ聞いてもいい、この辺の関連。
うん
うん、もうシーンがすごい出来上がってるというか。
うん、
盛り上がってるよね、こうヒップ、なんか、R&B とかヒップホップとか、
うんうんうん、
バンドとかもちょっとそういうチルなムードの。
うん、
かっこいいよね。うん、
かっこいい。
うん、
あと、レイトン・ウーの、レイトン・ウーっていうバンドの、
うん、
夏夜晩風、夏夜晩風っていう、
うん、
アルバムを、
うん、
めっちゃ良かったです。
え、どういう感じなの？
ノスタルジック19。
ああ、ノスタルジックって言ったらいいんだね、きっと。
うん、
ちょっと懐かしい感じ。
うん
うん、
ですね。
ジャケットも全部かわいい。
かわいい、かわいい。そうだね、かわいさがあるし。なんか結構台北のさ、台北って書いてあるのが多いじゃん。
うん
うんうん
うん、
だけどさっき言った瞬間作用っていうアルバムのヒップホップのグループは、うん、台南、
うん、
からなんか珍しいなって思
う。じゃあ
映画結構多いので台北と台南、
台の方が田舎なのかな、台北だと町なの、都会の方なのかな、ね、海の方とか聞いたような記憶が。
海岸、台南はあれだね、南西部の海岸に位置する都市だということですね。
いいね。
うん。
行ってみたいわ。
でもなんかとにかく台湾の音楽がやっぱりすごい、すごすぎて、
うん、
こう、
うん、
しばらくこういろいろ調べて聞きたい。
面白かったよね、なんかいっぱい出て
き
て、
うん。面白かった。うん。
やっぱりなんか結構ハマりますね。
うんうん。
という感じです。
ちなみに、
うん、
はい、
最初はどのサイトから探したの？
最初はビッグロマンティックレコーズっていう
サイト。うん、ああ、はいはいはいはい。
へ
え。ちなみに、そうそうそう。
うん、
なんか千秋ちゃんも言ってたような気がする。
うんうん、
そのサンセットローラーコースターの話をした時に。
うん、
うん。
うん。だからなんか日本とね。
そう、日本と台湾とアジアの最新音楽情報という。ね、なんかすごく、あの対談、あ、インタビューとかも、その国の言葉と日本語とで、両方で書いてくれてるから、
うんうん、
とてもこう勉強になるというか、面白い。うん。
いいね。
サイトだね。
でも、サンセットローラーコースター、やっぱ、もう代表格みたいな感じだね。
うん、
すごい
出てくる。富士にも出てるしね。
うん、日本人気が、
うん。
でも最初はあれ、透明雑誌とかだったのかな。
あ、そうだよね。そうだよね。
じゃあその透明雑誌？
うん。
透明雑誌のあたりからちょっと、
うんうん、
あの見てて。
うん。
で見つけたのが私一つなんですけど、
うん、
あの ね、いっぱいいろいろあったのですが、イルカポリスっていう、
うん、
ちょっと有名なんだと思うんだけど、私、うんうん、結構好きだった、
うん、かわいい、
そう、うんうん、海豚、
海豚、うんうんうん、
とか書くイルカポリスはなんか見た目はちょっとあのジャケとかがクリーミーマみたいな80年代の日本のアニメみたいな感じ、原宿系な雰囲気のファッションをした男女だから、
うん、
なんだけど意外と曲は別にそんなに奇抜じゃないっていう爽やかな、うんうん、エモーショナルで爽やかで、
そうだよね、そのバランスがなんか、
うん、かわいい、
うん、
なんだろうな、なんかもうちょっと なんか歌声がちょっとあのきつい感じ、なんか寛大会とかそういうのでもなくって、
うんうん、
そこはなんかちょっとチルなムードが若干 あるんだよね。チルまでいかないけど爽やかで、
うん、爽やかだね確かに、うん、
音があって、
うんうん、
イルカポリス可愛いなって思って、
うんうん
うんうん、もうね漫画好きのゆこちゃんとしてはね、もう、
まあ、
確かに
そうね
アートワークとかにいっぱい、
アートワーク、アートワーク、そうだね、なんかね、
うんうん、
日本の好きなのかね、皆さんもね、
そうね、好きだと思う、
うん
うん、
そうタイトルがさ読めないからさ、うん、漢字が難しいと、
うんうん、
なんだけど私が好きだなって思ったのが、この Spotify とか Apple Music に入ってない曲、
うん、
うんう
んうん、
デイオフっていう、英語のタイトルだとデイオフっていうので YouTube に上がってて、
うん、
この曲がとても、あのね、なんかね、目つきとかそのPV、 ライブしてる PV がこういう感じ、なんかマチルダヘアみたいな、
うんうんうん、
主人公、
あ、はいはいはいはい、
あのボーカルの女の人が歌ってるんだけど、
うんうん
うん、その
昔の椎名林檎みたいな、
みたいな雰囲気の、
ね、うん、
ちょっとこう奇抜なファッション、
ね、うん、
それがすごく良かったので、うん、いつか聴いてみたいな、
うん、
フェスとか
行きたいよね、
行ってみたいね、うん、そうだね、
うん、
はい、じゃあちーちゃんは娘の、うん、
私はさっき言ったウロウロスっていうので調べたんだけど、
うんうんうん、
そう、それでウロウロスの説明がサイトに書いてあるのそのまま読むと、
うん、
ウロウロスは2015年8月にスタートした日本と台湾と世界中の音楽情報をお届けするニュースサイトです。スタッフが厳選した何か楽しいことが起こりそうな音楽ニュースを毎日配信しています。
で毎日配信
だから、うん、連絡してスタッフの人に気に入ってもらえると、あの配信してもらえるという、
本当にすごいよねこういうメディア、
うん、そう、そしてそこで見つけたハンハンっていうバンドが結構好きかなって思って、ハンハンってなんかダンダンって書くんだけど、あ、うん、温かいの方のダン、
あ、はいはい、
温かいじゃないか、糸編のなんか、
うん、
ダンロンのダン、
ゆるいか、
そう、ゆるいか、そうそうそう、ゆるいか、そうそう、ゆるゆるって書いて、意味もゆっくりっていう意味みたいなね、
はいはい
はい、うん、で読みが半々で、英語で半々で出てくるんだけど、
うん、あ、なんかすごいあれだね、うん、気だまりに包まれてる感じの
ハート
ワークだね。
なんかあのすごい丁寧に中国語、英語、日本語で、あの Spotify の、
うん、
あのなんだ、プロフィール載せててくれてて、
本当だね、
そうそう。でここに書いてあるポストロックにインスパイアされ、フォークソングをベースにして、うん、シューゲーザーインディーズ、電子音楽の要素を取り入れてるっていう、
うんうんうん、
本当にそういう感じなんだけど、結構なんかあのバンドだけど、そのフォークソングをベースにしてるから、かなりなんていうかな、ふわっとした曲が多いで、なんかこうあのなんてフォークソングっぽい曲が多いなんかちょっと説明難しいんだけど、うん、
なるほどなるほど、
うん、というバンドが良かったなと思った。ちょっとそのリナが紹介した界隈とか、ゆうこが紹介した界隈とはまた違いそうな雰囲気かなっていう。
ストロークとか確かにね。
うん。うん、
そうね。
かっこいいねこの人たちの佇まい。
佇まい。
佇まいね。
かっこよい。
で、あのね、日の出って書いて、なんかリーチューって読むっぽいんだけど、Google 翻訳では、その曲がなんか一番こう神聖な感じがした、うん、
神聖な感じだ、
うん、うん、そう、
あと一番新しいアルバム、
うん、
あね、なんかジャケが水滴だ。
うん、そうそう。
いいね。
うん。あともう一個はシャロルビンっていうバンドで、あれ漢字ではなんて書くのかな。なんかこれはフランス語みたいなんだけど。うん、
へえ。
シャロルビンってシャローに、ルビーって書く。
ああ。シャロルビン。
うん。なんかね、難しい漢字だった、中国語の漢字は。なんか翻訳したら浅い銀行って出てきた。
そうなんだろうね。
まあ、金ないみたいな感じ
だな。あ、なるほどね。そういうことか。
そうそう。
いや、これ、そうね、そうね、そうね。
うん、でなんか石頭って書いて「死闘」って多分読むのかなっていう曲がよくて、全体的になんかこうギターリードギターが結構こう前に出るっていうか聴いてるような曲が多くて、そう、それが「死闘」って曲もそうで、あとは「月光」って書いて「やんやんやん」みたい、「やん」みたいな、イアンみたいな読みをする。これはなんかツインボーカルで歌ってて、なんかトランペットがちょっとふわっと出てきていい感じだった、
そういうのがね、構成としてすごい合うんだよね、その
言語
と、なんか
そう
すごい癒されるんだよね。
ね、じゃあね、なんか全体的にまあ可愛らしくてギターが聴いてるみたいな曲が多かったかな。この2つをウロウロスで発見して、ウロウロスは結構インディーっていう感じなのかなって思ってて、私的には、
ウロウロスをこれからディグるときにウロウロス見るともっとじゃ発見できるね。
うん、そうかもしれない。
そうだね、
という感じですかね。
そうですね、
今回いいプレイリストができそうな、
できそうできそう、プラスチックプラスチックもあれかな、プラスチックプラスチックって、あの兄弟なんだ。
そうなんだ。
ポクロックポップ兄弟。
あ、タイ、そうなんだ。
タイだ、タイ、タイ
プラスチックプラスチックはタイ。タイ、
あ、そっか、プラスチックプラスチックはタイなんだね。あの、
タイもね、
ゆうこちゃんが紹介したジム&スイムもすごい最近聞いてて、めちゃめちゃいいよね。
いいよね。
清澄白河のね、カフェのお姉さん。
な
るほどな。
ジムもいずれ紹介したよね。
そうだね。
うん。
アジアのインディーミュージックを、インディポップミュージックを、あの大好きな人が作ってくれたジンがあって、それが、
そう
アジアのインディポップを聴く会、
もうディスクガイドみたいになってる、
すごいいい感じまとまってて、
そう、
なんか多分ネットでも買えると思う、多分だけど、この間、買ってる人がいたから。
ねえ、なんかすごい DJ をあれして、すごいなんていうのは、活動すごい盛んだったよね。ライブで DJ してたもんね。そっか、でも台湾は特に台北のバンドとかたくさん聞いたけど、なんかほんとサブカルチャーがさ、こう、なんだろう、日本よりもこう、なんていうのか、発展してるというか、な感じがした、なんていうのかな、ほんとサブカルチャー、その10代とか、20代前半とか、って感じしない?日本がどうかわかんないけど。
わかんない。同じぐらいかもしれないけど。なんか
時差あるのかなと思ったけど。日本もちょっと前はバンドブームとかさ。
確かに確かに。
今ヒップホップ。今ヒップホップもだんだんもしかしたらまた、 あれかもしれないけど、ちょっと前日本語ラップが流行ってとか、
うんうんうん、
こうあれか時差なのかその時期なのかその文化の差なのか分かんないけど、
そう時差、ね、時期もあると思うけど、うん、
時期がずれてこう
今の日本よりも、そうそう、うん、多分昔の日本あの90年代とかと同じような感じ、
うんうん、
でその時 の、ね、あのインディーシーンがこう盛り上がってるっていうか、
うん、
バンドブームとかそういうあれなことでもないのかな、どうなんでしょうね。
なんかシティポップがさ流行ったじゃん、うん、日本の、
うんうんうんうん、
80年代とか、
うんうん、
なんかそこからまた このブーム来てるのかなっていう気はしてた、音楽のなんか流れとしてちょっとこう懐かしい感じに、
はいはいはい、
バンドっていうよりは、
うん、まあリバイバル的なのはもう無限に起こるけどね、
うん、
こう後先とかじゃなくてもう ずっと循環してる感じで、どのシーンでも何か何でもリバイバルってすごいあると思うけど、う、ね、うんうんうん、
なんか勢いを感じました、
うん、
調べてた、
ね、うん、回転がこう微妙にずれてて、うん、それでなんかちょっと刺激し合えるのかもしれないね。
う
ん、
そうだね、
うん、
でもすごいいいことだよね、なんかさこうやっぱりインディーシーンといえば、
うん、
あみたいなさ、
うんうんうん、
多分昔ちょっと前だったら、ちょっと昔だったらインディーシーンはさ、
うん、
あの UK ロックとか、
うん、US インディーとかね、
だったけど今はもうこのアジアのインディーも同じぐらいどんどんこう出てきてて、アジアのシーン、
そうだね、
そうだね、アジアが発展してきている。
Spotify とかそういうのの影響かもしれないね。
うん、みんなが聴けるようになってさ、
うん、
アジアいっぱい。
うんうん。
そうだね。うん。
だろうかって、
うんうん。そうだよね。きっとそうだと思う。う
ん、そうだね。
うん。
なんかこれを調べてて、
うん、
なんか Spotify で。なんかその音楽を探してる感覚になったっていう、なんていうのかな、レコード屋さんでリグをしているような、このアジアのインディーコーナーでこうなんか CD とかレコードを探してるような、そんな感覚になった。だいぶ馴染んできたんだなって思った。なんかなんだろう、アーティスト写真とか説明とかもあるし、
うん、
なんだろうな、
うんうん、
丸い写真がさこう、
うんうん、
並んでてそれをこう探していくみたいな、
うん、
そうだね、
うん、
そう、
確かにね、
なんかそこがデジタル化されてきたのかもしれないなって、うん、
これがあるのかないのか分かんないけど、うん、あったらぜひ使いたいなって思うのは、なんかそういう CD 屋とかってさ、うん、その仕入れる前のところには無限に CD あるわけじゃん、うんうん、でも私たちが買えるのは仕入れたものじゃん、
うんうんうん、
その仕入れる前のが多分 Spotify だとしたら、
うん、
倉庫的なのがなんかもっとその Spotify の中でもなんか CD 屋的なのが、
うん、
セレクトショップ的な括りがもっと、
なるほどね、
プレイリストできっとあるんだろうけど、
プレイリストだね、
うん、
その、
うん、
概念的に考えればそうなんだろうね。
なんかでももっとこう
直接その
みたいな、なんていうか、
あの
そうだね、
タワードアーズの、 あのアジアドアーズ的なこと、
うん、ああそうだね、
直接レジにつながる、なんて購買につながるような
そうそう、とか、うん、あとこれ以上にもうちょっとなんていうか物を変えたり、あとは、
うんうん、
あのこうセレクトショップっていうくくりみたいなのがこうもっとはっきり分かったりするみたいなのがあったら面白いなって思った、
うん、確かにお店ショップ化するっていうのは なんかちょっとニュアンスがやっぱ変わってくるかもね、
うん、
その人例えばそのセレクトした人の手数料みたいのがあるわけじゃん、
うん、
手間ある手間をプラスの価値がつくっていうか、
うんうんうん、
な
ん
か そんなのがあるのか。
そうだよね。
ね。
うん。なんかそれをこう、物とかでね、こううまく。
でもまあ、そうしたらまたシーンとして盛り上がったりとか、するのかも、
うん、
横のつながりができたりとか、なんていうのかね、できるのかもしれない。カラーみたいなのができるかもしれないし。なんか、どんどん、なんていうの、デジタル化された中で、メタ化されていって、結構難しいけど、面白そうな感じ。
まだ新しくなりそうな余地はある気がする、
ね。なんかもうちょっといろいろありそうだよね。
でも本当、プレイリストにはお世話になってます。すごく。
わかる。
Spotify さんが作ってくれるやつとかもね。
わかるわかる。
すごい。
困ったら聞くもんね、やっぱ。
そうそうそうそう。わかる。いろいろありましたね。
はい。
面白いですね。ということで、いいですか？大丈夫そうですか？あれ、はい、なんかさっき話そうって言ってたこと一個あった。はい、なんだっけな。あ、そのタイトルの話だ。タイトルっていうか、言語の。中国語のとか台湾の、曲名とかがちょっと読めなかったので、ちょっとお聞き苦しい感じもあったんですけど。
はい。
なんか Spotify に曲を上げるときに、母国語プラス、他国の言語、
とか
英語なのかな、
なのかな、大体、
を登録できる、ようになってるから、
そうそう、それで、まあ英語圏の人は英語で全部見れるのかな、どうなんだろうね、
でもそうだね、漢字入れようと思ってひらがなで入れたら英語の、アーティスト名が出てくるとかもあるから、多分多言語検索みたいな感じでできるようになってるんだろうなと、思いました。ちょっと読み方とかね含め、紹介するときにもうちょっとスムーズにいくように考えたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
台湾の音楽編でした。